広報伊万里第735号2015年5月号です。晴れ渡った青空の下でさつきの風を受けた鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいます。新緑の美しい爽やかな季節になりました。皆様お変わりございませんか。今月の表紙はピッカピカの1年生とお母さん、車に注意だもーと書いたタスキをかけているイマリンモーモちゃんが笑顔で迎えています。今月の主な内容、特集1、観光客を呼び込め、特集2、地域を守る消防団、インフォメーションイマリ、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展伊万里となっています。
特集1、観光客を呼び込め。今年2月、西九州自動車道の南畑谷口インターチェンジが開通し、伊万里市を取り巻く観光事情は変わり始めました。どのようにして観光客を呼び込み、観光消費を流入させるか、伊万里市では官民挙げて交流人口の増加と外部消費の導入に取り組んでいます。これからの市の観光はどうあるべきか、その未来を考えてみます。今、観光客の皆さんに伊万里の魅力を知って、来て、感じて、消費してもらうことです。人が集まって交流が生まれると産業が活性化する。そこに新たな雇用が生まれ、地元の若者や市外からの転入者が定住してくれる。結果として人口減少に歯止めがかかり、町の全体が元気になっていくのです。日頃私たちが何気なく暮らしている伊万里市には、伊万里焼や伊万里牛、伊万里梨などの特産品のほか、大川内山や市街地の歴史的町並みといった景観などが点在しています。その一つ一つが観光資源であり、観光客にとって伊万里の魅力でもあります。福岡都市圏をターゲットとして積極的に情報を発信し、これまで福岡伊万里間で観光ラッピングバスを運行するほか、福岡市内の商業施設やホテルを中心に伊万里フェアなどを定期的に開催し、合わせて伊万里焼風鈴の展示や伊万里牛をはじめとした市特産品の展示・販売なども実践しています。多くの観光客を確保する方法として効果的なのが、旅行会社が企画するツアーなどの旅行商品、団体客が観光地に満足すれば個人で再び訪ねることも期待できます。市が委嘱した観光アドバイザーと連携しながら、伊万里のイベント情報などを提供するほか、企画部門の視察の誘致や旅行商品の造成などを働きかけています。見知らぬところを旅するとき、誰もがせっかく訪れたのだから楽しんで帰りたいと思うはず。伊万里にはそんな旅人に魅力を伝え、もてなす人たちがいます。市観光ボランティアガイドの会は、年間6000人の観光客を大川内山や伊万里津周辺に点在する名所、旧跡を案内しています。藤瀬会長は、私たちの役割はお客様に伊万里の良さを知ってもらうお手伝いをすること、ちょっとした気配りがおもてなしにつながります、真心がすべてですと笑顔で話してくれました。都会に住む人たちに農林漁村での生活を体験してもらおうと発足した伊万里グリーンツーリズム推進協議会は、平成23年から民泊を始め、これまで2000人の修学旅行生や一般の観光客を受け入れてきました。民泊では宿泊するだけでなく、農業、漁業や 窯元での焼き物作りを体験したり、地元の新鮮な食材を使って観光客と一緒に作った料理を食べたりしながら、田舎では当たり前にある自然の良さや人の温かさを伝えています。伊万里には魅力的な観光資源がたくさんあります。それぞれを融合させて付加価値を生み出すことが新たな魅力づくりにつながります。観光プレミアム旅行券や松浦鉄道と連携した新たな旅行商品、伊万里牛弁当付き観光列車、伊万里牛と九州ブランド牛カーニバルなど、今後も伊万里の魅力を発信しながら地域の活性化を図ります。今も多様化し続ける旅行ニーズ、伊万里にまた来ようと思ってもらうためには、関係者が相互に連携し、まさにオール伊万里で迎えることが必要です。観光地を印象づけるのは人の魅力であり、感動を与えるのはおもてなしの心です。皆さんにも何かできることはありませんか。産業部観光課観光課長の木寺克郎さんは、平成29年度の西九州自動車道伊万里東インターチェンジの開通までの中期的展望の中で、市は今年度を誘客推進の年と位置づけています。継続的な効果という点では、観光客に満足して帰っていただくことで、口コミやリピーターとなって観光客の増加にもつながるものと考えています。そのためには観光素材の磨き上げやPR をもとより、受け入れ側である施設や店舗、市民の皆さんのおもてなしも大変重要な要素ですと話されました。問い合わせ先、観光課観光戦略室、電話 20-9031。
特集に、地域を守る消防団、大切な人大好きな町を守るために。消防団は市民の尊い生命や財産を火災などの災害から守るため日夜活動しています。現在の伊万里市街地は、消防団が発足した昭和29年当時とは大きく様変わりしています。今回、市街地を管轄する伊万里分団と隣接する牧島分団を一つにまとめ、4月から新しい伊万里分団として新たな一歩を踏み出しました。この統合により、市街地における消防力が充実し、災害発生時の出動体制が強化されるなど、地域防災がより良いものになりました。伊万里分団新分団長の石井幸久さんに聞きます。統合の主な理由は、2つの分団ともに消防団員の確保が難しくなり、消防団活動に支障をきたすようになってきたこと、また牧島分団において管轄が伊万里公民管区と牧島公民管区にまたがっているため、各行政府との調整が困難になってきたことです。各部においても統合を行い、団員数は110人に増加し、地域防災力の向上につながると思います。以上、石井さんでした。消防団には24人の女性の消防団員が在籍し、広報活動や予防指導など、地域の安全を守るために様々な活動をしています。1、園児に対する防火教室。幼年期から防火意識を高めてもらうため、紙芝居を使ったり、演劇を行ったりと、楽しみながら火事の恐ろしさや、火事を発見した時の対応方法、避難方法などを教えます。2、高齢者宅への防火訪問。主に一人暮らしの高齢者宅を訪問して、住宅用火災警報器の設置や火災予防を呼びかけます。3、応急手当法指導。応急手当法を普及啓発するため、消防署の救急救命士に同行して、保育園、事業者などで応急手当法の指導や 心肺蘇生体操を行っています。またほとんどの女性団員が応急手当指導員の資格を取得しています。佐賀県初の女性ラッパ隊員が入隊。今年佐賀県では初めてとなる市消防団から女性のラッパ隊員が誕生しました。全員が吹奏楽経験者ということもあり、今後の活躍が期待されます。ラッパ隊は消防団の規律の維持と団員の士気の高揚を図るため、夏季点検や出詰め式などの式典で吹奏します。毎年全国各地で行われている全国女性消防団員活性化大会が10月29日、30日に佐賀市文化会館で開催されます。全国から女性消防団員など関係者が集まり、日頃の消防団活動や取り組みについての発表や、地域を超えた防災に関する情報交換を行います。伊万里市消防団各分団のホープを紹介します。現在市内には11の分団があり、997人の団員が災害現場に出動したり、災害の警戒に当たったりして、地域の安全・安心のために活躍しています。団本部、女性部、山口紀美子さん、松浦町上分、旧伊万里分団第一部、栗添良太さん、元町、旧牧島分団第三部、金子博則さん、瀬戸町流行り、大坪分団第6部山崎和弘さん新店長、大川地分団第4部前田俊彦さん勝利希望、黒川分団第2部瀬戸良太郎さん福田、畑津分団第6部奈良崎圭介さん筒井、南畑分団第6部井出隆一さん谷口、大川分団第5部古藤浩太さんカーバル、松浦分団第3部百武勝志さん村分、二里分団第4部宮川隼人さん東八谷絡み、東山城分団第5部香柄浩二さん滝川地、山城分団第2部丸野洋二さん鳴石。以上13名の団員さんの紹介でした。安心安全の街づくりのため頑張ってください。消防団の主役は市民の皆さんです。自分たちの地域の安全を守り、安心して暮らすためには、地域や事業所の協力のもと、消防団の活動が欠かせません。あなたの力が必要です。安全で安心できる街を目指して、団員と共に活動しませんか。問い合わせ先、消防調整課、消防団係、電話 23-2116。
インフォメーション伊万里。伊万里市ではふるさと応援基金に寄付していただける人を募集しています。寄付は市外に在住する人だけでなく、市民の皆さんも申し込みができます。ふるさと応援寄付制度とは、個人が市に対して2000円を超える金額を寄付した場合、2000円を超えた部分について、所得税と個人住民税の控除、個人住民税所得割の2割までを受けることができる制度です。寄付の返礼品を拡充、4月から伊万里の特産物である伊万里焼きや車エビ、鶏肉加工品などを加え、これまでの伊万里牛と合わせて33種類から94種類に拡充しました。今後も伊万里梨などの季節限定品を追加する予定です。問い合わせ先、企画政策課ふるさと応援係、電話 23-2312。 助成します人間ドック脳ドック受診、通常の半額程度の負担で受診することができますので、ぜひ利用してください。対象者は伊万里市国民健康保険加入者と伊万里市在住の佐賀県後期高齢者医療保険加入者です。人間ドックは自己負担額11,750円プラス特定健診受診料金、 ノードックは12,750円プラス特定健診受診料金です。指定医療機関や持参するものなど、詳しいことは長寿社会科医療保険係へお尋ねください。電話は 23-2153。 伊万里市は皆さんの身近な生活に関わる行政情報を提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、まちづくり出前講座を開催しています。26年度は開催回数234回、延べ9400人の参加がありました。27年度のまちづくり出前講座、介護保険、生活習慣病予防、障害者総合支援法、国民年金についてなど60の講座があります。なお、この講座は苦情や陳情の場ではありません。詳しくは男女共同まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2115 へお尋ねください。平成25年5月に行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律が成立、マイナンバー制度が導入されることになりました。マイナンバー制度とは、マイナンバーとは国民一人一人が持つ12桁の個人番号のことです。複数の機関に存在する個人の情報を同じ人の情報であることを確認するためのもので、社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。10月に住民票の住所にマイナンバーをお知らせする通知カードが郵送されます。来年1月から、年金、労働、医療、福祉の社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。詳しいことは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。郵便物が届かないなどのトラブルを解消するため、6月15日からアパートやマンション名などの住所の肩書きを住所として取り扱い、住民票などに表示します。対象世帯への通知書の肩書きに誤りや変更がある場合は、6月12日までに市民課で変更の手続きをしてください。詳しいことは市民課、電話 23-2143 へお尋ねください。自分自身の健康状態を知るために、健康診査、がん検診を受けましょう。健康診査、各健康審査の対象者には受診票を今月中に郵送します。健康審査は生活習慣病やその前兆であるメタボリックシンドロームを早期に発見改善するために実施しています。自覚症状のない病気を見逃さないためにも1年に1回は受診しましょう。私たちの心や体にかかる負担は長い年月の中で知らず知らずのうちに体のいろいろな部分に影響し、生活習慣病の大きな要因となっています。検診をきっかけに、あなたも健康を見直してみましょう。健康審査の内容、身体計測と腹位、血圧、血液、尿の検査、内科診察など。なお、肝炎ウイルス検査は過去に検査を受けたことがない人のみです。実施場所は大川、松浦、南畑、山城、二里、東山城、黒川、畑津の各公民館と市民センターです。なお、女性優先デーと日曜検診を設けています。希望する人は予約をお願いします。結果は約1ヶ月後に開催する相談会でお渡しします。検診は受診するだけでなく、その結果から健康問題を把握して、生活習慣を改善していくことが大切です。健康づくり課は、検診結果と生活習慣がどのように関係しているか、将来の予測を踏まえ、健康的な生活を送るためのお手伝いをします。 健康づくりは幸せづくりです。国民健康保険以外の健康保険に加入している皆さんへ、特定健康審査、特定保険指導は各医療保険者、お持ちの健康保険証に記載されている保険者に実施が義務付けられています。加入している健康保険組合または勤務先に確認してください。がん検診、医療保険の種別に関係なく受診することができます。過去5年以内に受診した人や今年度対象年齢に達する人には受診票を5月以降に郵送します。受診票がなく検診を希望する人は健康づくり課へ申し込んでください。対象年齢、肺、胃、大腸がんの各がん検診は40歳以上、前立腺がん検診は50歳から69歳、子宮がん検診は20歳以上、予約制の乳がん検診は40歳以上で2年に1回の受診、予約制の骨粗しょう症検診は定員が30人、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性です。以上、お尋ねは健康づくり課、電話 22-3916 へどうぞ。ペットは責任を持って飼いましょう。最近、犬や猫などペットに関する苦情が後を絶ちません。犬や猫は身近な動物として愛されていますが、動物が苦手な人やアレルギーを持っている人もいますので、飼い方次第では周囲に迷惑をかけてしまいます。犬は狂犬病予防法により、飼い主には飼い犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。室内で飼う場合も同じです。犬の放し飼いは伊万里市動物の愛護及び管理に関する条例で禁止されています。違反した場合は罰せられることがあります。定期的な散歩は無駄吠えを減らすことになり、肥満も予防できます。散歩中に糞をしたときは必ず家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。猫は糞尿や鳴き声などで近所に迷惑をかけないために、また猫の健康と安全を守るために猫は外に出さない室内飼いに努めましょう。猫は繁殖能力が高く、1年で2回から3回、1回あたり4匹から8匹の子供を産むことができ、子猫も生後半年ほどで出産できるようになります。次々に生まれてくる子猫のもらい手を探すのは容易ではありません。これから生まれる子猫たちの幸せな一生を約束できない場合は、不妊・去勢手術を受けさせましょう。野良猫に餌を与える行為は飼い主と同じ責任が生じます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 5月は水防月間です。いざという時のために水害への備えをしましょう。事前の備え、避難場所、避難経路は事前に確認しましょう。非常時の持ち出し品は事前に準備しましょう。台風などが近づいたら、気象情報や河川情報に注意する。問い合わせ先、土木管理課、電話 23-2484。 佐賀県では県民の皆さんの安全安心を確保するための一助として、携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報などを配信するシステム、防災ネットアンアンを運用しています。配信される情報は防災情報、防犯情報、緊急情報、火災情報などです。詳しいことは佐賀県統括本部消防防災課へお尋ねください。電話は 0952-25-7027。 中国大連市公務研修生李娜さんリポート。その3、伊万里に来たばかりの頃、向こうから歩いてきたおばあさんにニコニコしておはようと挨拶され、少し驚きましたが、 一瞬で心が温かくなり、私もすぐおはようございますと返しました。職場でもすれ違うときには必ずお疲れ様ですと挨拶してくれます。毎日このようにされると、知らず知らずのうちに自分が必要不可欠な人間だと思えて、頑張らんばいかんという気持ちになります。職場の同僚にすぎませんが、外国人の私から見ると、お互いに家族のような心遣いと関心を持っているように感じます。一方、中国では幼い頃から知らない人には挨拶をしないという教育を受け、職場でも知っている人にだけ挨拶をします。警戒心からというわけではなく、習慣になっているのです。同じ地域に住んでいる人たちの温かい挨拶は、自分のふるさとへの愛を呼び起こすものだと思います。駅でもコンビニエンスストアでも、知らない人に家族のように挨拶するのは、安心してこの町に住んでいるからだと感じます。このように私は日本人の挨拶習慣に感動し、私も毎日きちんと挨拶しています。帰国してもこの習慣をずっと続けられたらいいと思っています。以上、リナさんでした。伊万里市では、市民と活動団体、行政との共同のまちづくりを推進しています。市民交流プラザを拠点に、団体間の連携・交流を図る市民ネットワーク伊万里の自主的な活動を支援するとともに、市内でさまざまな公益的活動に取り組んでいる団体を PR しています。詳しいことは、男女共同まちづくり課電話 23-2115 へお尋ねください。春の交通安全県民運動は11日から20日まで、交通事故死ゼロを目指す日は5月20日です。4月12日現在の交通事故発生状況、人身事故は145件で、前年より16件減っています。死者は2人、前年はゼロでした。怪我をした人は185人で、16人減っています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 食のまちづくり宣言から10周年を迎え、3月25日、塚部市長が福岡市を訪れ、レシピ開発研究所主催、田崎しおりさんに食のまちづくりアドバイザーの委嘱状を交付しました。田崎さんは、伊万里は食材が豊富、市民の皆さんと一緒に伊万里焼きの器に合わせた料理を考案して、伊万里を世界に情報発信したいと抱負を語りました。市長雑感、伊万里市長塚部義和。弁当には愛妻弁当あり、日の丸弁当ありと様々です。私が小中学生の頃は給食がなく、学校では持参した弁当を食べるのが大きな楽しみでした。冬になると教室の一角に木製の弁当保温器が置かれました。中身は金網で5段に仕切られ、弁当箱を入れて炭を起こした火鉢で温めるだけのものです。授業中、クラス全員が一斉に温めると、大根の漬物のような匂いがプーンと漂っていました。昼休みには湯気が立つ弁当を口にしていましたが、おかずが粗末な時は隣の人に見えないように手で隠したり、逆に自慢できる卵焼きや市販の細いスルメの佃煮の時はゆっくり堂々と食べたりしたものです。誰にでも弁当にまつわるエピソードがあるかもしれません。この度、あの料理の鉄人、道場六三郎さんに、マナ弟子で山城町出身の田中雄志さんを介して弁当の開発をお願いしたところ、ついに伊万里牛弁当が完成し、市役所で道場さん同席のもとに記者発表しました。席上で道場さんは、弁当一つで心が明るくなったり暗くなったりするので、非常に神経を使って創作したと語られました。女性や高齢者にも楽しんでもらえるよう、味付けも細かく配慮されています。山椒をまぶした伊万里牛のロース肉と
もも肉のすき焼きをご飯の上にのせ、筑前煮やナマス、色とりどりの野菜の煮付けなどを配した和食の鉄人ならではの一品です。鉄人というと硬くて冷たいイメージがありますが、道場さんは84歳、優しくて誠実な高校屋です。市ではこの弁当を市内と長崎県を結ぶ松浦鉄道のイベント列車レトロン号と組み合わせ、弁当を食べながら車窓を流れる山や海の景色も堪能できる観光プランを考えています。この弁当を目当てに多くの観光客に伊万里に来ていただければありがたいです。たかが弁当、されど弁当。市長雑感でした。これでインフォメーション伊万里を終わります。
スポーツです。第22回伊万里爽やかスポーツレクレーション祭が3月21日国見台体育館などで行われました。毎年開催されているもので、47チーム209人の市民が参加。ソフトバレーボール、インディアカ、ペタンクの3種目で熱戦が繰り広げられました。市職域クラブ卓球大会が4月12日国見台体育館で行われました。市民スポーツ、6月6日土曜と7日日曜、市長旗争奪伊万里市中学生野球大会が8時20分から国見台野球場で予定されています。町民スポーツ、10日日曜畑津町民体育祭が8時半から畑津運動広場で、黒川町民体育祭が9時から黒川小学校で、二里町民体育大会が9時から二里小学校で、伊万里地区運動会が9時半から伊万里小学校で、山城町民グラウンドゴルフ大会が10時半から浦の先運動広場で、5月15日金曜、大川町ニュースポーツ教室が午後6時半から大川体育館ほかで、16日土曜、東山城町子ども会グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城小学校ほかで、南畑町民グラウンドゴルフ大会が2時15分から南畑小学校で、24日日曜、大川地町民球技大会が8時から大川地小学校で、立花地区グラウンドゴルフ大会が8時半から立花小学校で、大坪地区グラウンドゴルフ大会が9時から大坪小学校で、31日日曜、牧島町民球技大会が7時45分から牧島小学校で、西崎争奪東山城町民スローピッチソフトボール大会が8時半から東山城運動広場で、6月7日日曜、伊万里地区球技大会が8時40分から京成中学校でそれぞれ予定されております。みんなの広場です。3月22日大自然の中で親子や青少年が交流することで郷土愛を育み仲間づくりにつなげようと、大川地小学校から宮古川地ダムまでのコースでスタミナ焼肉オリエンテーリングが開催され、親子連れなど48チーム185人が参加しました。4月5日小説、もしも高校野球の女子マネージャーがドラッガーのマネージメントを読んだらの著者岩崎夏美さんの講演会が市民図書館でありました。これは図書館の20周年を記念して開催されたもので、市内外から約100人の来場者がありました。4月15日21世紀市民夢づくり計画支援事業平成26年度採択事業成果報告会が市民センターでありました。代わって教育と文化です。みんなで考えよう、人権・童話問題。皆さんは本人通知制度をご存知ですか？ この制度は、市町村が事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付した場合に、本人に対して証明書を交付したという事実を通知するものです。不正に取得された個人情報は、結婚や就職などをする際に差別意識や偏見に基づいて行われる身元調査、高齢者への詐欺、ストーカー行為などに悪用されることが考えられます。個人情報を守るための制度を通じて、今一度人権について考え、差別のない社会を作っていきましょう。3月29日、ロイヤルチェスター伊万里のチャペルで、第23回伊万里少年少女合唱団の発表会がありました。チャペルには美しい歌声が響き渡り、観客からは温かい拍手が送られていました。郷土の文化財、文化財啓発特集その2、開発行為と埋蔵文化財の保護に、過去の人々が使用した道具や住居などは、過去を知るための手がかりとなる貴重な資料です。この資料の中で、年月の経過とともに地中に埋もれたものを埋蔵文化財と呼びます。埋蔵文化財は、大まかな位置が把握されていますが、正確な範囲は判明していません。時には、土木、建築工事などによって、これまで把握されていなかった場所から発見されることもあります。障害学習科では、過去の貴重な手がかりである埋蔵文化財が破壊されないように、事前に事業者と協議し、埋蔵文化財の保護と土木工事などの開発行為が両立するように調整しています。
ほがらかページです。3月29日。松浦鉄道浦の崎駅で桜の駅祭りがありました。子どもたちに人気の市内のゆるキャラたちが駅に降り立ち、駅前広場の特設ステージに大集合したほか、地元の園児や音楽愛好家が歌や踊りを披露する桜ライブが行われ、広場内では物産販売や街角健康教室なども催され、写真愛好家や多くの家族連れでにぎわいました。3月23日市役所で鉛筆削り機の贈呈式がありました。これは伊万里商工会議所女性会が社会貢献活動の一環として実施したものです。これは市内小学校の新1年生24学級に置かれ、卒業までの6年間活用されます。4月9日市内の各小学校で入学式が行われ、新1年生516人に黄色いランドセルカバーをプレゼントされました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその14、ちょっとおしゃれなスープを食卓に、冷やしじゃがいもスープ、食育ワンポイント、元気いっぱい体を動かそう、子どもの運動能力の低下やスポーツをしない人の割合が増加傾向にありますが、幼少期の体験が豊富な大人ほどやる気や生きがいを持っている人が多いという調査結果があります。スポーツや地域の行事などに親子で積極的に参加し、良い汗を流しましょう。ご飯がますます美味しくなりますよ。我が家のアルバム、立花第三丁目、山口はじめさん、翔子さんの次女ルナちゃん、4歳6ヶ月。私は大きくなったら可愛いお姫様になりたいの。好きな遊びはママごと遊びと先生ごっこ。花お姉ちゃんが先生で、妹のリナと私が1年生の役よ。 3人だととっても楽しいの。お母さんから一言。世話好きでちょっぴり恥ずかしがり屋のルナちゃん。よくお手伝いをしてくれるので助かっています。これからも今のまま素直な大人になってね。伊万里のヤングウォーカー。二里町西八谷絡みの大久保泉さん、18歳。伊万里信用金庫に勤め始めたばかりで、窓口で勉強中です。目標は、まずは笑顔で接客。お客様を待たせません。趣味は音楽鑑賞。特技は書道、五段です。地域活動で多くの人と関われることが楽しみです。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。伊万里市戦没者追悼式が29日10時半から市民センターで行われます。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。軽自動車税は6月1日までに納めてください。問い合わせ先、市役所税務課、電話 23-2148。4月1日付で人権擁護委員の岩永隆夫さん、南畑町が再任されました。問い合わせ先、佐賀地方法務局、伊万里支局、電話 23-2492。伊万里市美術展が5月13日から31日まで開かれます。場所は市民センターです。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。看護の日を記念して、13日2時から伊万里有田共立病院で血圧血糖測定や体脂肪測定、栄養相談などがあります。予約は不要です。問い合わせ先、伊万里有田共立病院、電話 46-2121。厚生相談所の巡回相談があります。知的障害者厚生相談は6月16日10時から3時まで市民センターであります。身体障害者厚生相談は6月18日1時から2時まで、場所は市民センターです。いずれの相談も1週間前までに申し込みが必要です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドが20日水曜10時から正午まで立花公民館であります。5月生まれの終演前の乳幼児と保護者のお誕生会が27日水曜10時半から正午まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 農業基盤の整備を図るため小規模な土地改良事業を共同で施工する場合に補助金を交付します。申請期限は29日です。問い合わせ先、農産漁村整備課、農地農村係、電話 23-2591。 市農協と伊万里市ではイノシシなどの有害鳥獣による農作物の被害を減らすため、市猟友会の協力のもと罠や重機による駆除を行います。駆除の期間は28年2月末までの予定です。問い合わせ先、農業振興課、営農流通係、電話 23-2557。 狩猟免許、罠猟の新規取得者を支援。詳しいことは農業振興課、営農流通係、電話 23-2557 へお尋ねください。伊万里市郷土研究会記念講演会が23日2時半から障害学習センターであります。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。市役所では火曜日は7時まで住民票、 税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、少量の洗濯物を毎日洗うよりも洗濯機の容量に合わせてまとめて洗った方が経済的です。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。
次は募集です。来年の伊万里市成人式実行委員を募集します。期限は29日。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 5月31日の市民5ラウンドゴルフ大会の参加者を募集します。参加料は1人500円、募集期限は19日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 婚活イベントランチと散策 in 海とバラのハウステンボスが24日日曜あります。参加費は無料ですが、ランチ代3300円が必要です。期限は14日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 沖縄本島と渡嘉敷島で行う伊万里サマーキャンプの団員を募集します。期間は7月22日から27日の5泊6日。参加費、小学5年と6年は5万3000円。中学生は5万8000円。高校生などサブリーダーは3万3000円。期限は29日。問い合わせ先、青少年育成市民会議事務局、電話 23-2658。初級韓国語教室の受講生を募集します。受講料は月額2000円。期限は20日。問い合わせ先、国際交流室、電話 22-7046。 町・人・仕事創生総合戦略策定懇話会の委員を2人募集します。会議は平日の昼間4回程度です。期限は20日。問い合わせ先、企画制作課企画係、電話 23-2124。 男女共同参画に関する条例制定委員を2人募集します。会議は平日の夜3回程度です。期限は20日。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 就活マナー講座が25日ハローワーク伊万里であります。募集人員は5人。なお、講座の前後に個別相談があります。詳しいことはジョブカフェ佐賀、電話 0952-27-1870 へお尋ねください。6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。期限は6月2日。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 5月の行事予定、市民センター、伊万里有田地区緩和ケアフォーラムは30日土曜午後5時開演。市民公開講座、がんのこと、痛みのこと、患者さんと話してみませんかが31日日曜午後2時からあります。市民図書館、5月の休館日は11日、18日、25日の各月曜と28日の館内整理休館です。国際アマチュア陶芸展伊万里2015が大川内山の伊万里有田焼伝統産業会館で3月28日から4月11日まで開かれました。今回は32回目で、全国から一般の部に69点、子どもの部に205点、合わせて274点が出展されました。一般の部鍋島大賞は2年連続で東京都の樋口秀治さん、子どもの部優秀賞は大川内小学校3年の山口凛さんでした。4月1日現在の人の動き、男 27,116 人、女 29,455 人、合わせて 56,571 人で、前月に比べ285人減っています。なお、世帯数は 22,711 世帯で7世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。
88夜、端午の節句、そして立夏と時は巡り、心地よい頃となりました。先日、嬉野の友から新茶が届き、早速味わいました。ほのかに甘みがあって、ふくいくとした香りが口の中いっぱいに広がり、幸せなお茶のひとときでした。